はい、それでは、3つ目のコンテンツということで、今日は、音声でいきたいと思います。で、今回のテーマは幸せマーケティングを構築する、方法ということで、いよいよ具体的にね、説明していきたいと思うんですけど、本当のこれは今から説明することは大枠なんで、その一個一個にもっともっと小さなステップがあるっていうことを、まずは理解しておいてください。でも、まずはどういう大枠で、作っていくかっていうことですね。まあ、家で言うならば、設計図ができた状態、大体の設計図ができている状態ですね。はい。そういうふうに理解してください。では、今回は5つの項目に関して説明していきますけど、まずは1つ目から始めていきます。まず1つ目は、幸せでないことを排除するっていうことですね。幸せマーケティングっていうのは、まず自分が幸せなことを土台に、マーケティングを組み立てるっていうのが、基本ですので、このメルマガの最初の方にね、宿題で出したと思うんですけど、まずは皆さんが幸せでないことをまず排除しないといけない必要があります。でないと、マーケティングが成功してしまった時に幸せでないことも盛り込んだマーケティングっていうかね、ビジネスの仕組み作りをしちゃってると、どんどん幸せじゃないこともやらないといけない状態になっちゃいますよね。それっていくら売れたとしてもどんどん幸せじゃなくなっていきますので、そこはしっかりとね、自分の幸せじゃないことを排除したものを作り上げないといけません。そういう方たくさん見てきたんですよね。売れっ子になればなるほど苦しんでるっていうね。お金はたくさんもちろんね入ってくるかもしれませんけど、全く時間がないとか、働きすぎて健康をなんか害するとか、なんか仕事がね、売れすぎてね、なんか仕事が嫌になるとか、そういう経験をされた方もいらっしゃると思うんですけれども、もうそんなことが高じて、もうビジネス自体をなんかリタイアするとか、やめちゃった人もたくさん見てきたので、基本はやはり自分の幸せでないことをまずは排除するということ、もう思いっきり排除してください。そこから始めないといけません。なので一つ目は幸せでないことを排除することから、構築していきます。では2つ目、2つ目は自分と他者を幸せにする商品サービスを作るっていうことなんですけど、マーケティングを行うっていうことは、つまりその前提には商品サービスがある状態なんですね。なので、Facebook グループを作った時に、売る商品とかサービスがあります、ある人だけ入ってくださいねっていうことでしたので、この内容っていうのは、商品サービスがない方は、まだマーケティングというよりも、商品サービスを作ることを、メインに、されたらいいかなと思います。それを作ってから、マーケティングを組み立てるっていうことですね。だって、売るものが、商品が、サービスがない状態でマーケティング作ったところで、何をこのねマーケティングに乗せていくかっていうのができないので、ちょっと本末転倒になっちゃうので、サービスをまずは商品サービスを作ることをやってください。で、その商品サービスも自分が幸せでないことをやる商品とかサービスだったらダメなので、一番で言った幸せでないことを排除した商品サービスを作ってください。で、商品サービスを作り方っていうのも、いろいろありまして、まずは私が思うのは、自分と他者を幸せにするものではないとダメなんですね。で、自分が好きであったとしても、自分がすごいいいなと思って、ね、自分はすごいこれを扱うことで幸せだったとしても、他者というか他の人が幸せにならないとダメなんですね。 ということは、その他の人にお届けできない、そもそもお届けできない、つまり売れない商品とか、自分がいいなと思って幸せを満たして、自分がいいなと思ってても、他者を幸せにできない、つまり売れない、売れなければね幸せできませんからね。だからそもそも売れない商品サービスを作ってる人が非常に多いので、それはいくらいいマーケティングをね作ったとしても、それは売れませんから、そもそも。なので自分と他者を幸せに商品サービスを作ることをやってください。でここがもうコンテンツメイキングの部分なんですけど、これだけで本当に一つのセミナーができるくらいなんですけど、まあ私が時間あればやればいいんですけど、まあおすすめ、そういうねコンテンツを作るお手伝いができる人を、何人かまたご紹介したいなと思うので、またメールに書きたいと思います。なのでまずはね自力でももちろんいいですよ、自力でもいいですけど、それが実際にね幸せにする商品サービスかどうかっていうのは確かめてもらった方がいいかなと思います。私のコンサル受けてくださっても全然大丈夫なんですけど、まあ、とにかくその商品サービスが肝心ということも覚えておいてください。それから次は、3番のマーケティングの枠組みを作るということですね。でマーケティングの枠組みっていうのは大雑把に言うと、入り口たくさん、出口一つです。一つのその商品を売るために入り口をたくさん作ります。その入り口っていうのはリアルの入り口と、インターネットを介しての入り口と両方作るわけですね。でリアルの入り口でできることは何だろうか。で商品、ごめんなさい、オンラインを介してインターネットを介して、作れる入り口は何だろうかっていっぱいありますよね。それらもたくさんあります。それらの一個一個についてまた講座ではね説明していきたいと思うんですけれども、そのマーケティングの入り口たくさん、出口一つっていうところね。でその入り口にたくさん、作って、そこから、たくさんの人をザーッと入っていただいて、でまあいらっしゃいいらっしゃいっていう感じで興味ある方は とにかくいらっしゃいっていう形で入ってもらいます。入ってもらわないと理解していただけないので、でその入っていただいて興味持ってる方にどんどんどんどん興味を持っていただくっていうことを期間を決めてやります。でそれで興味を持っていただいて、あやっぱなんかこの商品いいなっていいなって思われた方に、商品をお届けするという、最終的にその一つの商品を、お客さんにお届けする、つまり販売するっていうことをその仕組みを作ります。だから実際にだから販売というかセールスしなくてもいいなと思ってくださったお客さんは勝手に買ってくださるというね、そういうマーケティングの、枠組みを作ります。ここがすごく大事ですよね。このマーケティングの枠組みがうまく機能しない状態、だから結局皆さん点ばっかりやってるっていうのはそういうことなんですよ。そういう点ばっかりやっててうまく機能するお客さんの入り口から、自分がお届けしたい商品に出口をちゃんと言う、なんていうかな、作り込んでいくっていうか、出口入り口から入っていただいて、で出口から出ていただくっていう、その仕組みが作ってないから、うまくお客さんがなんていうのかな、回っていかないというか、迷路のようにこうね、結局ここ出口ですよっていうところで出ていけない、どっかでなんかねお客さんが違う出口から出ていったり、なんかここ裏口からみたいなところから出ていったり、自分も実際に出ていってほしい、まあ商品のところに出てきてほしいじゃないですか、商品サービスのところに、そこに出てきてくれないというか出られない枠組みをそもそも作ってないということがね多いですね。なので、 大まかで、最初はもう大まかでいいんですけど、そこにもう細かい細かいことをいろいろやっていくんですが、私も結構なんていうの、自分自身の性格が大雑把なので割とザクザクってやってるので、あの大雑把な方には大雑把なやり方をおすすめしますし、で細かく作り込む方は細かく作り込む方法もありますので、それをしっかりとね、あのお伝えしていきたいなって思います。でその枠組みを作って、でその一つ一つの商品に、あの皆さん複数商品持ってらっしゃる方もいろいろいると思うんですけど、その商品に対して、一番売りたい商品に対して、それらを効率的に、実践していくというか、回していく、ことを、実践していってもらいます。なので、実践しないことには分からない。 いくら設計図で、作ってできてたとしても、実際家もそうですけど、建てないと分かんないし、住んでみないと分かんないっていうところもあるじゃないですか。だからそれを実際に本当にその仕組みが、枠組みが機能するかどうかっていうのを実践していってもらいます。でその実践っていうのが結構サボっちゃうんですよ、人っていうのは。ああ明日しようとかって言ってても、なんか他のね、突発的な用事とか、なんか違うところに興味がいってしまうとか、なんか楽しいことに逃げちゃうとか、なんかそういう実践がなかなかできないので、ここはやっぱ人の力っていうか、場の力を借りるっていうのがすごく大事で、私もそうなんですけど、それをやらざるを得ない、環境に自分の身を置くっていうのが大事かなって思うので、それを実践する仲間ですとか、実践したのとかって言ってチェックしてくれる、なんかね、先生とかね、そういう人がいないとね、ダメですよね。なのでその辺を、そういう場を私は提供していきたいなって思っています。次、5番目は結果を検証して今度は改良していくです。だから実践したからといって実際に結果出るとかどうとか分かんないわけです。実践してみないと。でその結果に対してうまくいったのはなぜか、逆にうまくいかなかったのはなぜか、いろんな結果出ます。いい結果ばっかりじゃないですね。だからそこで皆さんは正解ばっかりの結果を取りたいので、ついつい行動につながらないというのはそういうことなんですよね。これはね、検証ですから、うまくいくには うまくいく理由があるし、うまくいかないのはうまくいかない理由があるから、そこを客観的にね、そこを丸×だけで判断しなくて、そこを客観的に検証するっていうのが大事です。このビジネスではこの、結果を客観的に検証するっていうその姿勢がすっごい大事なので、そこはビジネスライクに自分の感情と切り離して、もちろん感情湧きますよ。なんでうまいこといけへんかったんやろうとかね、私もね、たくさんあるし、今でもありますよ。見えないだけでねなので、そういう感情も動きますけど、なるべくビジネスライクに、その結果を検証して、でうまくいったところはもっともっとうまくいくにはどうしたらいいか、うまくいかなかったことは、そもそもうまくいかないことは、うまくいかない、何をやってもうまくいかないっていうこともあるので、それをもうそもそもやらないっていうふうにするか、ちょっと改良したらうまくいくかなって、でちょっと改良してもう一回実践してみるとか、そんなふうに何回も何回もね、トライ&エラーの繰り返しです。それが確固たるビジネスを作っていく秘訣なんですね。なのでもうそこをみんなやらないから、結局あかんかったわ、なんかショックみたいな感じで終わっていっちゃうので、なのでやっぱね、5番が結構大事かなと思いますね。私も本当にね、イケイケゴーゴーの人ですから、あまり結果気にせず、あかんかったらあかん、なんかダメだったなみたいな感じで、そこを検証してこなかった時期があるので、その時は本当にね、焼き畑ビジネスしてますよね。焼き畑農業的な、じゃあ次じゃあ次みたいな感じで、だからそれでうまくいく時期もありますけど、やっぱずっとなんかね、点ばっかりを仕掛けていかないといけないので、 本当にしんどいですよね。なのでその辺をね、より検証を入れるようにして、で、まあ数字的にもそうですけど、見るようにするようになったら、なんか息の長いものがね、できるようになってきたので、その辺はまた私が実践してきたこと、自分自身が経験してきたこともお伝えしていきたいなと思いますので、なので本当にその幸せマーケティングを構築する方法っていうのは、もうこの5つなんですね。この5つの大枠を作って、それからその一つ一つをしっかりと細かく実践していく、その一つ一つのまた枠組みっていうのもありますので、それをしっかりと作って実践していく。なので2番はまあまあ大事なんですけど、商品サービスを作った上で、やっぱり3番に一番時間かけてほしいですよね。3番にまずは皆さんは、はい、そこから実践していくっていう行動っていうのは、今度から始まる、始めようと思っている幸せマーケティング実践講座っていうところで、3番、もちろん1番からもやっていきますけど、3番4番とかをね、しっかりとね、習得していただきたいなと思います。あと結果を検証して改良していくっていうのは、それはもう結果、動いた人しか結果出ないので、実践した人しか結果出ないので、ここはあとのコンサルになるのか、次の、クラスを作るのかっていうことですけど、ちょっとまたこの辺はわからないんですが、なので、次のね、実践講座っていうのは3番と4番をしっかりと、やっていきたいなって思うので、それを具体的にで、どういう行動をとって何をやっていくべきかっていうのを、もっともっと細かくお伝えしていきたいなって思ってます。なので、ぜひぜひ期待を持って幸せマーケティング実践講座に参加していただければいいかなって思っていますっていうところで、なんか最後は次のなんか講座のね、アナウンスみたいになりましたけど、本当にやっぱね、これからのビジネスっていうのは、自分の幸せ土台っていうのを、本当にね、マーケティングのね、大御所さんも言っておられるんですよ。これ本当にびっくりして、私がやろうとしていることを、やっぱ実際にね、もう本当にすごく成功されてる方なんですけど、実際にこう今までのマーケティングとやっぱその SNS のちょっと軽いとか台頭してきた分と、両方必要だよっていうこともおっしゃってますから、だから SNS が悪くなく、アメブロとか、Facebook でガンガン私なんかもやってきた口なんですけど、それも悪くはない。でもちゃんとそういう本来のマーケティングっていうのも知って、それをしっかりとミックスした形がいいですよっていうこともおっしゃってるので、まさにこれは私が今からやっていこうと思う幸せマーケティングなんだって思って、はい、すごくなんかちょっと確信が湧いたんですね。で、その幸せマーケティングを実践して、自分のビジネスをどんどんどんどん回して、そして自分の理想のライフスタイルを、生きているっていう人たちを、幸せな女性起業家ってよりそういう風に呼んでいこうって思ってます。だから幸せな女性起業家っていうのは、幸せマーケティングが基本になると思うので、もちろんつたた塾っていうね、その私が実際に関わってやっていく、コンサルしていく講座でも、このマーケティングっていうのはどんどんどんどんガンガンガンガンやっていっていただこうと思っています。はい、ではでは、もうずっと喋りそうなので、今回でこの辺で音声を切りたいと思います。ありがとうございました。ちょうど20分ぐらいですね。はい、ではでは、また次回よろしくお願いします。